クリア
小松の
KK ナイト。ということで第458回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、いやー、6月最後の配信回ということでございますね。6月は木曜日が4週4回ありますが、今日が、うまく配信ができていれば6月27日木曜日ということでございまして、どうですか東京は。なんかすごい35度とか暑い日が続いてるって聞いてるんですけど。
月曜は割と暑かったですかね、35度ぐらいまで上がったんで。
なんかねって話を聞いて、6月なんですけどねもうなんかそうあれで言うと気候がちょっと変わってきてますよね。
まあそうですね、熱帯地方的な。
いや本当にだから、まあ、今年は梅雨がもう短いんじゃないかっていう予報もあるんですけど、福岡は梅雨入りしてて、まあ、ぼちぼち雨降ってるんですけど、ただなんか雨予報なのに実際はそんなパラパラっとぐらいしか降りませんでしたとか。でそもそも今年2週間ぐらい梅雨入り遅れてるんですよね。でもなんか梅雨明けは例年通りの予測だっていうことで、ですからもうあの梅雨が短いんじゃないかっていう話ですし、まあ、ここ数年本当あの夏もスコールみたいなのがダーって降ってみたいな感じが、ゲリラ豪雨がねよく降るので、もう本当にまあ小松先生おっしゃった通り、もなんか熱帯気候みたいな感じに変わってるなって、自分たちが少なくとも子供の頃に比べると。なんかもっとねジメジメ長い感じでしたよね梅雨ってね。
だからもう今の人はジメジメっていう言葉をそもそも6月に使うことすらしなくなるんじゃないかな、
いや本当にそんな感じですよね。まあですので、まあそういう風にちょっとね、あのまあ暑かったり寒かったりはあれかもしれないですけど、あのするので体調も崩しがちなので、まあ結構周りでも体調崩しましたみたいな方も多いなっていう印象もあるので、ですのでまあまああのぜひこうなんでしょうね、皆さんこうご自愛いただいてお過ごしいただけると、はい、いいんじゃないかなというところでございますよ。てなところでございますが、前回ですね、まあ、457回はと言いますとですね、 WWDC よもやま話ということでございまして、はい、WWDC2024 に関する、はい、あの答え合わせみたいなね、
はい、
何週間か前にあのよもやま噂話という、ね、はい、あの話をしましたので、まあ、それに対しての答え合わせ的なことをやっていったんですけれども、なんかね、あの私あの SNS で、シェアするんですよ、今週の配信はみたいなところで。で、WWDC2024 よもやま話、あのそれなりにいつもぐらいいいねはついたんですよ。ついたんですけど、なんかね、ここ1週間ぐらいで言うと、あの別の投稿になんかポチポチいいねがついておりまして、それは何かと問われたら、450回のアニバーサリー会に、まあもう配信してから1ヶ月2ヶ月弱ぐらい経ちますか。
はい、経ちますね。
2ヶ月ぐらい経ちますよね。なんですけど、それをシェアする投稿になんかポチポチポチポチといいねがついてるんですよ。
うん、なんか出てました
ね。でこれなんでなのかなと思ったんですけど、おそらくですね、この配信をしている前の土曜日にデジタルハリウッドの交友会のイベントがあったんですよね。まあ、交友会というのはいわゆる卒業生とか在校生のコミュニティなんですけど、デジタルハリウッドってスクールがあります、オンラインスクールもあります、大学もあります、大学院もあります、なんならジーズアカデミーというデジタルハリというブランドがついてないけど、あのいわゆる新規ベンチャー向けのスクールもあります。はい、でこのご卒業生だったりとか、まあ、在校生も含む、はい、あの集まりっていうのが交友会としてありまして、 その小遊会が企画をしたホームカミングデーということで、1年に1回大きなイベントをやってるんですけど、それがこの間の土曜日だったんですよね。この収録をしてる前の土曜日で、そのきっかけなのか、多分どなたかがですね、僕を振り返ってくださったのか、多分投稿を見て、あら450回なんて回があるわっていいねしてくださったのが方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
そうすると、まあ Facebook ってね、関連のところにこんなのにいいねがついてますみたいな感じで出るから、ポツポツポツと2ヶ月ほど前の投稿にいいねが今ついてる状況がございまして、
ご祝儀いいねがついてます、ね、
いやー、ご祝儀いいねがついておりますよ。はい、てなところなんですが、まあそのイベント、おそらくきっかけになったであろうイベント、私たちも出たんですよね。
参加しましたね、予約してね、うん、
参加しましたが、いやー、ワークショップ楽しかったですね。
ああ、そうですね、受講生としてね一応受けましたからね。
いや、なかなかのこう受講生としての立場で参加するっていうのも、まあ、最近はなかなか少なくなっておりまして、なんでとても新鮮でしたし、何の受講生として参加したかっていうと、デジタルハリウッドにプロト、ラボプロトっていうスペースがありまして、要はファブラボスペースなんですよね。いろんな3D プリンターであったりとか、レーザーカッターであったりとか、まあ、いろんなファブラボ の, 道具がある施設があるんですけど、そこの体験だったんですよね。ということですので、まあ私と小松先生予約して参加したんですけど、参加してた 10名弱ぐらいの皆さんですか、当たり前なんですけど、みんな卒業生
そうですね
で、意外と私たちみたいな20年選手みたいな方もいらっしゃるかと思いきや、もちろんそういう方もいらっしゃったんですけど、 お若い方と言いましょうか、まあ、デジハリ歴のお若い方って言うんですかね、
はい、
はい、みたいな方もいらっしゃって、なんかでも楽しかったですね。
そうですね、もう僕らも25年選手ですが、それの先輩がちらちらいたり、
はい、いたりとか、
ね、去年おととし卒業したインの方がいたりとかね、
はい、しましたからね。いや本当に、いや面白かったですし、で実際何したのかっていうと、まあ、3D プリンターの説明なんかもありましたが、実際にアウトプットしたのは、レーザーカッターを使ってリング、指輪ですね、オリジナルの指輪を作りましょうっていうワークショップになっておりまして、まあ私ども作りましたよね。
そう、ちょっとで、ね、割と厚めなアクリル板をね、こうレーザーでくり抜いてい
うことによって指輪を作りましたね。はい、するっていうことで、しかもそのデザインイラストレーターでやるんですよね。
あ、そうですね、パスを書いて
ね、
それを切り取るって感じでしたね。
なので、まあ言っちゃ私たちもね、まあ、イラストレーターだったりなんたりみたいなところは授業で教えたりするような場面もありますので、まあそんな身近な機能を使ってよもやこうリングが作れるなんてね、今私自分の手に持って喋ってるんですけど、思ってもみませんでしたね。
アフロリング
アフロリング、小松先生はブラックバスリング
そう、坂田の、ね、
ま、周りの皆さんにはシャキリングと言われてましたけど実際はブラックバスですよみたいな話があって、はい、いや、とっても楽しかったですね。やっぱこう物を手にする、自分がそのクリエイティブしたものを手にするっていうのは、これだけ実感が、喜びの実感があるんだなっていうのを改めて思いましたね。
ああ、そうですね、うん、アウトプット楽しいですよね。
やっぱりどうしても普段がウェブなので、ウェブはやっぱりどうしても出来上がったものっていうのがディスプレイの中で完結するので、なんでやたらと僕はHTML 関連のワードが入った T シャツとか、自分で手作りで帽子作っちゃったりとか、
スニーカーとかね、
スニーカー作ったりとかするんですけどなんかね、なんとなく普段活動してるものを身にまといたいみたいな感覚があるんですよ。なかなかそれが普段ウェブだと叶わないのでなんですけど、まあそのウェブでも使うようなグラフィックツール使ってデザインしたものが、そのレーザーカッターなり 3D プリンターで形になる、そしてそれを手にすることができる、自分がデザインしたものって考えると、いや、これはやっぱ実感が湧きますね。
まあ何よりも楽しいですよね。
楽しい、うん、で、あれですよね、ちょっと僕ちょっと少しだけ駐座する機会があって、 あったんですけど、 3D プリンターとかも昔に比べるとだいぶお安くなってるんでしょ。
ああ、そうですね、精度が高くなって、そうですね、ある方が、まあ、割とそのなんだろうな、プログラムというか、内容のファームウェアみたいなものがね、
はい、
あんま進化しなかったんだけど、
うん、
最近割とその辺こうエンジニアが本気でやったらめっちゃ早く、
はい、
うん、しかもできて、もうクオリティも高く、
はい、
うん、だいぶ値段も抑えたものがだいぶ出てきたって話で、
ねえ、なんかプリンターとかも、まあ、例えばあのカラーとかがねたくさん対応してるようなものだと値段も多少っていう感じでかもしれないんですけど、まあ割とこうシンプルなものだと4万円とか、
うん、そうですね、単色とかで、まあ、素材を選べな、ね、選ばない感じであればそうですね、うん、
っていう感じみたいですよね。だから決してその自宅に 3D プリンターがありますよみたいなこともそんなに珍しくない環境が整ってきたのかなっていうところもあって、うん、
素材もね割と高いのかなと思ったら結構安かった
で、うん、そうでもないですもんね、うん、なのでなんか今回はだから僕小松先生とご一緒して参加したんですけど、なんかまあ楽しかったからこういうの自分の子供にも体験してもらいたいなとか単純に思いましたもんね。
ああ、そうですね。
ですので、まあぜひぜひね、あのデジタルハリウッドのご卒業生産交友会にあの会員みたいなことであれば、あの割と定期的にやってるんですよね、
そのファブラボの交友会に入ってれば。そうですね、
はい、交友会に入ってればあの割と定期的に体験会やってるので、なんか参加されるとよろしいんじゃないかなっていうふうに思いますし、あのまあ、この、 あのポッドキャスト聞いていただいている皆さん、デジタルハリウッド関係者ばっかりじゃないかなと思いますので、ただ最近ね、あのいろんな福岡もありますけど、そのファブラボの施設って結構ありますもんね。
ああ、そうですね、そういうレーザーカッター置いてる、
レーザーカッター置いてあったりとかね、うん、3D プリンターとか使えたりとかっていう場所って結構あるので、なんかぜひね皆さんもあの足を運んでみられると、まあ、そういうところに行けば多分ね結構そこういう風に使えますよみたいなアナウンスって結構されてらっしゃるんじゃないかなと思う。なんか体験してみられるととってもいいんじゃないかなと、
うん、
ね、もう7月になろうとしてるので、どうですかお子さんをお持ちの皆さん、自由研究
あ、なるほどね、いい体験になりそうです ね、
だから、まあ、そういった機会に体験されるっていうのもとってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、はい、ぜひ私どもが感じたこの楽しかった経験を皆さんもご体験いただくといいんじゃないでしょうかという話でございますよ。はい、
あ、それによってじゃあいいねがついたっていう話なんですか、それみたいな、
ね、そう多分ね、そうなんですよ、はい、だしあとはあのそのファブラボ あのいわゆる先生を担当してくださったのもご卒業生で、あの大学や院の先生もされてる星野先生っていうね、とってもキャラクターの面白い先生がいらっしゃるんですけど、
面白いし素敵です ね、
素敵だし、でその星野先生が僕らがポッドキャストをやってるのをちょっと知ってくださってるんですよね
まあそうですね、
そうだからあの参加してた時にこれポッドキャストで喋ってくれるんですかみたいな話もありましたので、喋りましたよ喋りましたよ
まあまあ言われなくても多分喋ってたと思います
けど、ね、そう言われなくても喋ってるって話なんですけど、はい、ところでございましたが、まあそんな今日は壮大な枕だいぶ話しましたけど、今日何の話するのっていう話なんですけど、今日はあの教育界なんですよね、
はい、
ウェブ関連、ハードガジェット関連、教育関連っていうところで言うと教育界なんですが、じゃあ何の話をしようかなっていうところなんでだったんですけど、あの今話してきた流れとは全く、いや全くでもないのかみたいなところがありますが、ちょっと小松先生が編集会議でネタを提供してくださいまして、あのキーワードとしては先延ばしみたいなのってあの損をしますよみたいなねところのキーワードを最初挙げてくださったんですよね、
はい、
でそもそも先延ばしみたいなテーマをあの編集会議で挙げてくださったなんかきっかけみたいなのって あるんですか。
ああ、はい、まあ YouTube 見ててたまたまあの、はい、なんだろう、本の解説とかたまに見てるあの大吾さんっていう
あのウィッシュの方じゃない、
ウィッシュない方ない、
あの、ま、松丸さんのお兄さんの方ですかね、
はい、
はい、
まあそういう言い方もちょっと失礼かもしれないけどまあそうですね、はい、皆さん分かりやすく言うとそういう方で、
はい、
でその方がその先延ばしにするっていうのは結構、
はい、
ちょっと言い方僕も忘れちゃったんで、うん、近い言い方になると思うけど、はい、あの先延ばしすることってすごくその、うん、 物事をやめたりとかするときに非常に強力に使える、
は
あまあ、やり方ですと、まあ、例えば、はい、タバコを吸って習慣がしついてるものをやめたいってなった場合に、
うん
うん、吸いたいなと思ったときに一旦それを先延ばしにするっていうことで、うん、まあやめやすくなるよっていう、はいまあ、逆に言うとその先延ばしにするっていうのはそれくらい結構強烈にこう物事をやめるためにまあ使えるテクニックというかね、
うんうん、
ことなんだけど、これを逆に自分が今やらなきゃいけないこととかね、複数タスク抱えてる中でこれをやらなきゃいけないってことを先延ばしにするっていうことは、それをやめやすくなる、まあ逆に言うとこうやりにくくなっちゃう、
はい
ね、本来はあの先延ばしにするってそういう風なそのやめることにすごいいいテクニックとして使えるものが、裏を返すと自分がやらなきゃいけないことを先延ばしにするっていうのは結構逆に後で大変にしちゃうっていう、
はい、
まあ、そういうふうなこう考え方を聞いて、
うん、
そうか先延ばしって確かにそう考えたら損だよねとかね、はい、そういうふうに自分をなんか気持ちをそうさせちゃってるよねっていうところはあって、
うん、
まあ、それで調べたキーワードがそこにあるって感じです
ね。ということなんですよね。なのでいやなんかそれはあのとっても面白いテーマだなということで、それについて話しましょうよっていう編集会議になったんですけど、というのも僕多分性格的にはどっちかっていうと先延ばしにするタイプの性格なんですよね、
うん、
そうなので、あなんかそこが損をするっていうふうに言われたら、じゃあどう改善していけばいいのかなっていうのはとても気になるなと思って、はい、今日テーマでお話できればなっていうふうに思いましたし、小松先生はどうですか。
僕は物によると思います。もともとの性格は先延ばしにするタイプだったと思います、はい、で仕事とかでやっぱりそれを先延ばしして失敗したりとか、
うん、
逆に自分の立場を悪くしちゃったことが多くあったので、まあ、全てではないですけど、まあ、なるべくあの来たものに関してはすぐに対応する、先延ばししないように、
うん、
あの心がけていると言っときます。できてるとちょっと全部言えないんで。いやいや、とても
素晴らしい、素晴らしいと思います。はい、であの、まあ、そんなあのことがあるんですけど、小松先生がですねさらにその編集会議で、シェアしてくださったのがあのエメットの法則っていうキーワードなんですよね、
はい、
でこれがですね、まあ、あの先延ばしっていうのは損をするんですよっていうところに、まあ、大きく関わっているものなんですけど、ちょっと面白いなと、まあ、法則なんで、先延ばしにすることが、まあ、あんまりいい方に作用しないんだよ、1個目の法則はね、2個目の法則はね、うん、みたいなあのところがあって、じゃあそれに対してどう改善していけばいいのかっていう考え方のこう基準にもなるみたいなところではあるので、あのアストピさん、今回はアストピさんっていうあのこれはメディアって言い方をすればいいのかな、はい、っていうのを記事、エメットの法則、仕事の先延ばしは損をするという、まあ記事をちょっと元にしつつですね、はい、あのエメットの法則ってなんだろうねとか、じゃあ先延ばしにするっていうのはどんな損があるのかなとかっていうことをちょっと経験なりの体験も交えつつお話ができればなというふうに思いますので、まあぜひぜひあのエメットの法則という言葉を知っておくとですね、今あのご紹介をしたようなサイト以外にもたくさんサイトだったりが出てきますので、まあぜひね皆さんご興味のあるものをご覧いただければなというふうに思います。はい、じゃあエメットの法則とはということなんですが、これ行動心理学の法則で、まあ、ある方が提唱している法則なんですけど、まあ、つまりはエメットさんなんですよね。リタ・エメットさん、はい、っていう方が提唱した、行動的心理学における法則ということで、実際本もね執筆されてるみたいで、はい、あのっていうところなんですが、なんかね無駄をなくそうみたいなね。グズか。グズじゃなくなるようにしましょうって感じです、
ね、愚かは強烈ですけど ね,
ねみたいなところではありますが、そんな書籍も書いていらっしゃる方で、その中でもそのこのエメットの法則ってものにかか、を取り上げているというところなんですが、大きく2つ第一法則第二法則みたいなのがありまして、まずは、仕事を先延ばしにすると実際の仕事量より倍の時間エネルギーなどが必要になるっていう考え方ですね。まあ、労力がかかっちゃうよと、先延ばしにするとっていうのが一つで、もう一つは 先送りにする原因っていうのは完璧主義にあるっていう、完璧主義は先送りの原因になるっていうのがもう一つの法則でございまして、はい、これが挙げられているというところであるんですが、どうですか、さっき自分、僕はどっちかというと先送りするタイプだっていう話をして、小松先生は、まあ、状況によっては先送りにする場合もあるのかなみたいなお話をされましたけど、私たち受講生とか学生とかをたくさん相手にするじゃないですか、
はい、
思いません、その学生さんとかでもちょっと先延ばしにするタイプの学生だなとかっていう学生がいたりとかって。
うそうですね、まあ割となんか極端に分かれるというか、
うん、
なんかね、やっぱ先延ばしにしない子は極端に早いですよね、
うん、
とにかくパッパッパッパッパッともう日を置かずに提出する子は毎回毎回同じようにやりますよね、
うん、
でやっぱ後延ばしにしてるのか、まあ、他のことを優先してるのか、
うん、
そういう子は結構ギリギリまでやりがちな感じはありが、もしくは過ぎちゃう子は結構いますよね。
いや僕なんかもですね、まあ、今ゼミも担当してたりとか、院の方だとラボも大変担当、ラボっていう研究科目担当してたりとかいろいろするんですけど、まあね、例えば大学のゼミなんかでも今ちょうど時期的には卒業制作の企画を提出するような段階になっているので、まあ、締め切りがあるわけですよ。で、まあ、随分と前から企画を考えてここまでに用意してねって伝えてるんですけど、なんですけどやっぱりね、ちょっと締め切り間に合わないような感じになったりギリギリになっちゃったりする学生さんって結構多くて、そうするとね、なんか今こうあるこのエメットの法則の2つって結構ありそうな気がするんですよね。
うん、
なんか先延ばしにしちゃってることによって、まあ実際の仕事よりもちょっと労力がかかっちゃう、エネルギーが必要になっちゃうというところで、結果的に締め切りに間に合わなかったりとか、あと2番目の方ですかね、完璧主義っていうところで先送りにしちゃうっていうところも結構あるのかなっていうふうに思います。ですので、まあ、学生さん私たちは指導している立場にあるので、まあ、自分のこともさることながら、まあ、そういう形でちょっと先送りにしがちな学生さんに対してどうフォローしていくのかっていうところも考えていかないといけないんですけど、まあ、このあたりにの法則があるんだとすると、まあ、ここをどうクリアしていくのかっていうところは大事になってくるのかもしれないですね。
そうですね、なんかその自分の中で提出をするのにここまでやらなきゃいけないっていう何か力を働かしてる感じは、遅れる子はね、なんかそういう感じを作っちゃってるかも。だから本人そのものは単純にやっぱりできないとか、その悩んじゃって進まないっていうところで結果時間がなくなったと思ってるかもしれないんだけど、でも最終的に出来上がってるっていうことを考えたら、それは実はアクションのし始めだったりとか、理想の部分をどう捉えるかで、はい、実はもうちょっと前にできたんじゃないかなっていうふうには僕らは感じますけどね、そこの法則に当てはめると、やっぱりこう終わってないっていうところで、やっぱりこう何とかしなきゃだったりとか、
はい、
そういう時にやっぱりなかなか終わってない自分に対する何とか面白さとかモチベーションが上がらないところで、パワーを使ってるっていうふうに考えると、はい、多分僕なんかは自分でやる場合にはそれはやっぱ当てはまるんですよね。
はい、
なんかやんなきゃいけないんだよね、でも時間かかるって分かってるものほどなんか力が出ないんだよねみたいな、
はい、
結局締め切り近づいたらそれでしかパワーになってないみたいなね。でもやっぱりそのさっきの、ね、完璧主義みたいなところで言うと、完璧にやっぱりやろうと思ってると、完璧にしなきゃいけないっていうところで、あれもやんなきゃこれもやんなきゃ終わらない、終わらない面白さがやっぱりだから自分の中でモチベーション続かない
んですよね。続かないですよね。
まあ、なんでやっぱり多分ね、この後出てくる言葉とかにもあると思うんですけど、
はい、
まあ、何をもってね、そのなんだろうな、終わりにするかというか、まあ、そのタスクとかね、先延ばしにしないってどういうことかっていうのをちゃんとこう理解できると、割と今より見えやすくなる気がするんですけどね、この辺の法則を使うと。そうですよね。
だから第2の法則で言うと、先送りの原因は完璧主義ということで、今参照しているページには書いてあるんですけど、やっぱり 完璧主義でのこう行動を取ってしまうと、例えば100点満点中80点みたいなあの評価がなされた時に20点も足りてねえじゃんみたいなねモチベーションになりますもんね。
うん、
でそこがあのまずは終わらせる、先送りするんじゃなくて終わらせる、完了するっていうことを主眼に置くと、まあそこが例えば 80% だった時、80点だった時にじゃあ82点にするためにはとか、もうなんなら81点にするためにはとか、1点2点じゃ増やすためにはどういうことが改善できるかっていうふうに現状を軸にしながら考えていくと、まあね、ちっちゃな目標っていうのはクリアしやすいですし、クリアができるとこう成長を実感できるとか達成感というものを味わうことができるので、そういうものの見方をした方がやっぱいいですよね。
いいと思います。あのやっぱり成果が出ていないイコールゼロっていうふうに考えちゃうと、
はい、
やっぱり 80% 終わってたとしても、
うん、
やっぱり自分がゼロの場所からこう100を見ちゃってる感じがするんですよね、
うんうん、
そうするとあと20なのに20もあるっていうふうに思っちゃうと、
うん、
完了するのに100、結果100見ちゃってる感じです
、ね、はい、
だけど80までやった自分褒めて一旦80までだった、はい、8号まで来たの、あと残り2号じゃん、
ね、完了してんじゃんってね、
う
ん、
そう、残り2号頑張ったら終わるよって思ったら、うん、まずその自分がそこまで完了してるんだなっていうところを持つと、
うん、
不思議と多分その 8割やったところに関してはそこまでね考えないと思うんですよ。
はい、
もちろん関連してるんで考えるは考えるんだけど、うん、残り2割どうするかっていう方に主眼を置くようになったら気持ちも軽いし、
うん
うん、やる上でモチベーションとしても非常にこう考えやすく、ゼロの視点から見ないというかね、成果がゼロじゃなくて、ね、8割完了した視点から見た方がなんかより取り組みやすそうな感じします
よね。そうですよね、うん、あとはその 1%2% みたいなちっちゃな目標値を積み重ねるっていうのがあのなんかモチベーションを保つっていう意味で言うととっても大事なのかなっていうふうに思ったりしますよね。うん、あとはなんか先延ばしみたいな話でさっき小松先生にその受講生さんとか学生さんでもそれって感じるところってありますって話したんですけど、さっき僕はあのやっぱり間に合わなくて先延ばしして間に合わない学生もいるんですよねっていう話をしたんですけど、一方で、まさにこの収録をしている今日授業の時にあの学生に課題出したんですよ、宿題を。でその宿題はあるサイトを作るのに企画を立ててくださいっていうあの宿題を出したんですけど、そのねワークシートをあの Google のスプレッドシートっていういわゆるネット上で書き込みができるもので、受講生の皆さん学生の皆さんに、シェアをしてここに書いてねっていう宿題を出したんです。サイトの企画、この項目とこの項目とこの項目とこの項目を書いてねって、それを来週までの宿題って、来週の授業までにこれ埋めてきてって、でそれを企画をみんなでこの人はこんな企画でっていうのをちょっと授業の前半に来週はシェアするんで埋めてきてくださいねっていうのを今日の授業が終わる本当にもう10分前ぐらいのところからちょっと最終課題についての説明をして、でその企画を書いてきてね来週までにね、じゃあお疲れ様でしたって終わったわけですよ。で終わって Google のスプレッドシートだから見れるわけですよ、その終わった後もその、はい、ね、そうするとねもう書いてる子がいるの、
うん、
その授業終わったそばから書いてる子がいるっつったって十何人履修してて一人ですけどただもうその子書き始めてるんですよね、
うん、
その段階で。でその子は実は僕のゼミなんですよ普段で。もうその子ねもう締め切り間に合わすし早い、
うん、
あの何かをこうやってっていう時もまあ早い。だからそれってやっぱ先延ばしをしないっていうところは一つ大きな要素なんだなって思いました。だから自分もそうありたいと思いましたよなんなら
そうですね。僕はそのなんだろうな、逆の立場になった時に、
はい、
学生時代はやっぱりその、うん、なんだろうな、教室とか授業っていうものが僕はまだ仕事と頭がつながってなかったんで面白くなかったんです
よ、ね、はい、はいはいはいはい。
だから授業だったりその、うん、教室っていうのは僕の中で割とこう抑圧された空間だったんですよ、
うん、
だから蓄題が出て授業が終わったら解放されちゃうんですよね、
うん、
で解放されると課題が出てもすぐに手がつかなかったんですよ。
はい。
だけどこういう風な法則を見ると、
うん、
これ今やっとけば、
うん、
週末までの負担ってめちゃくちゃ軽くなるなって今だったら分かるし多分実践できます、
う
ん、多分今だった
ら。いや本当そうですよね。
その多分経験もあるからなんでしょうけど、
うん、
だけど多分その時はそうすることがなんだろうな先々自分を楽にすると思ってないんですよね、
うん、
だからなんか今のね話だけ聞くと単純にその、ね、エメットの話とか抜きにしたら、
うん、
その人がただ優秀だけなんじゃないのとかね
、うん、
いやそうじゃなくてそういう風にしてる人は僕らからすると多分能力高いかもしれないけど、
うん、
でも多分楽できるよそっちの方がと思う
んですよね。そうなんですよ、うん、本当そうですよね。やっぱりそこは先延ばしにするとやっぱり改めて動き出すトルクがかかる労力がかかる。いやこれはそうですし、で、まあ、完璧すぎ主義な考え方がある人の方が先延ばしにしがちだっていうところでいうと、いやこれもそうだなっていうふうに思うんで、まあ、そこをねどう解消していけるのかなっていうのはなんか一つポイントな気がしますね。
そうですね。僕なんか多分仕事で多分失敗したことがあるところもあるんですよ、
うん、
よくあるケースで言うとそのじゃあいつまでにこれこれやあのじゃあ依頼、ね、受けて物作りますって話になって、はい、あ分かりましたじゃあ素材じゃあ送っときますねって素材来てるんだけどまだ間に合うからって素材確認せずに他の仕事優先しちゃったんですよ、
はい、
でいざじゃああと何日か前になってよしじゃあやるかと思って素材開いてみたら足んないんですよ。
はい
もう何日も経ってるのに俺質問するのすっごい質問しづらいみたいな、
ね、確かに
そういうのが経験あってからとにかくもう来たら素材はもうすぐに確認しようっていうのは、はい、やっぱりなんだろうな恥ずかしかったんですよね、
はい、
特にその時はあの、はい、すいませんって遅くなってしまって恐縮なんですけどみたいなね確認するのにすごい恥ずかしい思いしたので、まあ、それはちょっとやっぱりあのお客さんと自分との関係性もあるので信頼失わないってところもあったんでやり始めたんですけど、はい、まあ、そうすると先にチェックしておくとやっぱりいろんな問題に先に気がつけるなっていうのがすごいあったので、
うん、
まあ、その上でじゃあどう進めていきましょうかって話にもなるので、いや初動が早いと楽だなっていうのはねやっぱ思いますよ ね、
ね、
まあ、それなかなかどこで成功体験というかね失敗体験を得られるかかなっていうところも気がしますね。
いやおっしゃる通りですよ。ですのでまあぜひね多分この記事なんかも参照したりとか先ほど冒頭にも言った通りこの先延ばしを損するであったりとかエメットの法則ってキーワードで検索していただくと本当にいろんなサイトが出てくるんですけどぜひ皆さんそれぞれご覧になってみてください。でまあ、その法則があってじゃあそれにどう対処していくのかっていうところっていうのも結構語られてるページも多くあるのでなんかそういうのも目を通していただくととってもなんかなんでしょうね勉強になる、うん、なんか普段の活動を顧みるとあひょっとしたらこういうふうにやってあげた方がとっても効率が良くなるんじゃないのとかねアウトプットの質も上がっていくんじゃないのっていうところに割と直結しそうなのがこのエメットの法則だなっていう気がするので
うんそうですね、うん、早起きは三文の得じゃないけど、
うん、
多分ここでなんかその感覚的なもんではなくて割とその早くやることで自分の中でインセンティブが生まれるなっていうふうにこうちょっと感じられることがあったら早くやることにその得を感じられると思うんですよね、うんはい多分今までそういうことを考えたことなければ、
はい、
傷がつけないと思うんですよ、
うん、
早くやっても遅くやっても間に合えば一生と思ってるんだったら、
うん
まあ、もうちょっと早くやっていけばよかったなぐらいは多分あると思うんですけど、
うん、
早くやったらいろんなメリットありますっていうのにもしかしたら体験できる気がするんですよね
本当、
ね、
しますね。いやぜひぜひ皆さんそこをちょっと一度やってみてみられるといいんじゃないかなというふうに思いますので、
はい、
ぜひエメットの法則、はい、覚えておいていただいて意識をして見ていただければなと というふうに思います。はい、以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。そういった形で聞いていただいた方も多いんではないでしょうか。はい、ただ Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしますと、配信されるや否や皆さんの端末で聞きやすい形で情報が届きますので、聞き漏らしなく聞いていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いろんなテーマのことでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので聞いていただけますと KK 大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょうかね。
はい、
実は今この回テイク2でやりましたいやでもこれ面白いもんで、同じテーマで話してるんですけどやっぱ変わってくるんですね。
変わってるしね、内容が短くなってるはずなのにちょっと面白いです。
そうなんですよ。でね、あのテイク2の話は実はいろいろ事情がありましてこれね、お蔵入りになる方を皆さんにもう聞かせたいとは思いますが、はい、まあ、ぜひこの458回、はい、楽しんで、はい、聞いていただけてたら嬉しいなと思っております。では以上といたしましょう。本日お届けをいたしましたのはクリエと、
はい、小松でした。
それでは次回459回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。